気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日のテーマは高松市の備蓄の現状と家庭でできる防災備蓄です。年末年始で忙しい時期ですが、いざという時のために一緒に防災について考えていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。今月のゲストは高松市危機管理課地域防災係の樫本さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
樫本さんは、はい、日々どのような業務を行っているんでしょうか。
はい、私の担当業務は、はい、今回のテーマでもある備蓄物資の管理や更新、各種防災訓練の実施です。はい、防災訓練の中でも来年度に総合防災訓練を予定しており、うん、その実施に向けて準備をしています。はい、他にも、地域防災係では防災行政無線の整備、防災マップの作成及び修正、防災士養成講座の受講費用の補助などを行っています。
なるほど。防災訓練の実施などってね、今おっしゃっていただきましたけれども、はい、樫本さんがこうメインでこう担当しているのってどういうところなんですか。
そうですね、はい、メインで担当しているのは、はい、備蓄物資の管理や更新になります。はい、
うん、そうですね。
つい、先日まで、はい、いろいろな、市内の避難所を回って、うん、賞味期限がある、食料品、はい、水について、はい、更新の作業をしていたところです。
はいはい、もうそれはやっぱりたくさん大量の交換になってくるんですかね。
そうですね、うん、水で言いますと、はい、だいたい1600箱ほど、はい、更新をしています。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、1600箱、はい、すごいですね。
そうですね、かなりの量になるんですけど、はい、うん、はい、だいたい1ヶ月半かけて、うん、はい、更新の方を行っております。
そうなんですね、はい、1ヶ月半もかけて。はい、ありがとうございます。もう私が皆さんの代わりにありがとうございます。樫本さん言っちゃいますけれども、いやすごいです。ありがとうございます。そんなね、樫本さんなんですけど、はい、やっぱりね、この年末年始、
はい、
いろんなことがね、まあ、皆さんいろいろされているから頑張ってる方もたくさんいるんですけれども、はい、やっぱりそのストップしてしまうところもいっぱいあるじゃないですか。はい、でその中で年末年始何かあった時、はい、どうしようって、もうその私は市民側の人間としてですね、はい、思うんですけれども、はい、そういう時はどういう対応になるんでしょうか。
はい、年末年始についても、うん、危機管理課の方では、はい、当番制で、そうですね、災害等に対して備えており、うん、はい、もし警報であったりとかがあれば、全員すぐに参集できるように、はい、準備の方はしております。
はい、なんですね。そうなんですね。
はい、
ちょっと安心して年末年始を迎えられるということですね。
はい、そうですね。
はい、まあ、最近ですね、はい、場所によってはもう雪が積もったりっていうところも、まあ、県外では増えてきてるじゃないですか。はい、で香川県も、まあ、雪が積もったりするところも増えてくると思うんですけれども、はい、そんな時ってどういう対応をしていただけるのでしょうか。
はい、大雪の、まあ、注意報や警報がありましたら、はい、市の危機管理課の方で、うん、参集メールを流して、まあ、各関係課の方に連絡をします。はい、でまた、まあ、雪とかで、道路の状態、うん、交通状態が滞るようなことがあれば、はい、関係課にお願いをして、それを改善するように、連絡を取ります。
はい、もうちゃんと連携が取れているということなんですね。
はい、
はい、もうとっても安心しました。はい、では、今回の、ね、テーマについていこうと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
本日のテーマ、備蓄について、高松市ではどのような備蓄をされてるんですか。
はい、高松市では、大規模災害等発生時に迅速に生活救援物資を供給するため、市立小中学校の、体育館や総合センター、はい、コミュニティセンターなどに食料、飲料水、生活必需品、資機材を備蓄しています。うんうん、食料品については、水を入れるだけで食べられるアルファ米というお米や、米粉クッキー、クラッカーなどを備蓄しています。 その中でもアルファ米と米粉クッキーはアレルギー体質等の方でも食べられるものになっています。また、乳幼児用として粉ミルクと液体ミルクを備蓄しており、粉ミルクについても、アレルギー体質の乳幼児に対応したものを備蓄しています。生活必需品や、資機材については毛布や生理用品、簡易トイレや段ボールベッド等を備蓄しています。
なるほど。どのような方にでも対応できるように、たくさんのものを備蓄されているということで、はい、その備蓄品なんですけれど、どれぐらい備蓄されているんでしょうか。
はい、例えばアルファ米ですと 51,850 食分、飲料水は 77,556 リットル分を確保しており、
はい、
想定される備蓄対象避難者数の 51,600 人分の1日分の量を香川県と等分して備蓄しています、
うん、はい、
これらの備蓄数量は高松市緊急物資備蓄計画に基づき算定しています。
はい、なるほど、ありがとうございます。ここまでは高松市の、備蓄の現状について教えていただきましたけれども、ではここからは高松市緊急物資備蓄計画についてお話を聞こうと思うんですけれども、
はい、
この計画は一体どのようなものなんでしょうか。
はい、高松市緊急物資、備蓄計画とは、
はい、
大規模災害等発生時に被災者及び避難者に対し物資の物流が復旧するまでの間の初期対応として迅速に緊急物資の供給を図るために策定し、備蓄対象避難者数や最低限必要な備蓄物資の数を算出しています。
はい、その備蓄物資は誰に対して配布されるものなんですか。
はい、避難所に配備される備蓄物資は避難所に避難されている方はもちろんのこと、在宅避難、車中泊避難等をされている方、旅行に来ていて被災された方のような一時的に帰宅困難になられた方にも提供される物資になります。う
ん、あ、なるほど。ではですね、災害時もし避難所の備蓄物資が不足してしまった場合、
はい、
こういった場合ってどうするんでしょうか。
はい、避難所に備蓄している、災害備蓄物資が不足した場合には、うん、避難所から高松市の災害対策本部に物品供給要請があり、それに基づき国や県、他の自治体、民間等からの支援物資を各避難所に配備します。
うん、あ、そうなんですね。じゃあですね、その備蓄物資が、はい、賞味期限があるものとかもあると思うんですけれども、はい、その賞味期限のある備蓄物資どのように処理されているのでしょうか。
はい、賞味期限のある食料、うん、飲料水については賞味期限が切れる1年前を目安に新しいものに更新しており、古い物資については地域の防災訓練や生活困窮者に対して配布をして、
うん、
食品ロス削減に努めています。また各家庭での食料備蓄についてはローリングストック法による備蓄方法を推奨しています。
はい、今出ましたローリングストック法、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、ローリングストック法とは日常的に非常食を食べて食べたら買い足すという方法を繰り返し、常に新しい非常食を備蓄する方法です。
はい、なるほど。それぞれの、まあ、家庭でね、備蓄も必要になってくると思うんですけれども、やっぱり、それはやっぱりやっていった方がいいですかね。
はい、高松市でも、うん、備蓄は行っていますが、うん、災害発生の直後は物流が滞り、すべての方に必要な物資を提供することが困難な場合も想定されます。
はい、うん、
また避難所まで行けずに自宅で救助を待つ場合もあります。このためご自身でも備蓄しておくことをお勧めします。
それはどれくらいの備蓄が必要になりますでしょうか。
はい、市民の皆様には災害発生から最低3日分、水、電気、ガス、物流等のライフラインが復旧するまでに時間を要する可能性があるため、できれば1週間分程度の生活物資の備蓄をすることを推奨しています。
なるほど、1週間分程度の生活物資の備蓄が、まあ、推奨ということで、
はい、
まあ、何かおすすめで家庭で、ね、備蓄の仕方、こういうのできるよっていう仕方を教えていただけますでしょうか。
あ、はい、水や食料、生活用品、うん、懐中電灯や携帯ラジオ、ろうそく、ライター、救急セット、
うん、
常備薬、タオル、現金等になります。
はい、
現金は、公衆電話用に100円玉や10円玉があるといいです。うん、家族構成や家庭の状況に合わせて検討が必要なものもあります。例えば生理用品、介護用品、粉ミルク、紙おむつ等です。 放送後に確認したいという方は、高松市が発行している高松防災マップという冊子に防災セットについて詳しく掲載されていますのでご覧ください。高松防災マップでは、紙媒体では高松市危機管理課のほか、各総合センター、支所、出張所に設置しています。また高松市のホームページにも掲載しています。
はい、ぜひ皆さん高松市のホームページチェックしてみてください。ではですね、ここまでお話を聞いていきましたけれども、柏本さん、最後に市民の皆さんにお伝えしたいことをお願いします。
はい、地震等の大規模な災害の発生時には、物資供給の減少が予想されるほか、食料品や生活用品の需要が一時的に高まり、食品の、品薄状態や売り切れ状態になる恐れがあります。はい、高松市では国や県との連携、民間企業との協定で物資の確保に努めてはいますが、市民の皆様におかれましても、各家庭での備蓄物資の確保や、数量、保管場所などを見直し、いつ起きるかわからない災害への備えをしていただければと思います。ここまでで、備蓄に関する内容をお伝えしてきました。
はい、
最後に振り返りのためクイズをしたいと思います。
はい、お願いします。
は
い、
それでは問題です。
はい、
高松市では災害に備えて備蓄をしているので、市民の皆さんは、備蓄をする必要がない、〇でしょうか、×でしょうか。
さあ、これはね、先ほどもお話が出ましたけれども、もう聞いていたね、皆さんだったらすぐ分かると思います。
はい、はい、そうですね。それでは、答えの方を発表します。
はい、
答えは、×です。高松市でも備蓄を行っていますが、災害の発生の直後は、物流が滞り、すべての方に必要な物資を提供することが困難な場合も想定されます。また避難所まで行けずに、自宅で救助を待つ場合もあります。
はい、
このためご自身でも備蓄をしていくことをお勧めします。
はい、そうですね。はい、やはり、まあ、家庭でもね、きちんと備蓄を行っていただけるのがね、ベストですね。
はい、そうですね。
はい、
続いて、第2問になります。
はい、
家庭での備蓄は、最低3日間、できれば1週間分程度の用意を推奨しています。うん、1人の、人が3日間に必要な飲料水の量は次の3つのうちどれでしょうか。
はい、
1番約3リットル、2番約6リットル、3番約9リットル。
さあ、皆さんどれでしょうか。これもね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、まあ、聞いていたら分かるんじゃないかなという感じですね。
はい、それでは、答えを発表いたします。
はい、
答えは、3番の約9リットルです。1人が1日に必要な飲料水の量は約3リットルと言われています。3日間で必要な9リットルをペットボトルの本数に変えると、500ミリリットルなら18本、2リットルなら5本程度に当たります。
はい、
同居している方がいらっしゃる場合は、自分たちに必要な水の量をぜひこの機会に計算してみてください。
はい、3日間で必要なのは9リットルということで、
はい、
はい、皆さんぜひとも覚えてください。
はい、
ありがとうございます。本日は高松市危機管理課地域防災係、柏本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いよいよお別れの時間となりました。ここで高松市危機管理課からのお知らせです。令和4年度市民防災講演会を開催します。1月25日水曜日13時30分から15時30分まで、高松市役所13階大会議室で行われます。オンライン配信も同時開催いたします。申し込み締め切りは1月18日まで。詳細は高松市危機管理課のホームページをご確認ください。講演内容は、高松地方気象台予報官細木光様による防災気象情報の利活用について、香川大学総合工学部防災危機管理コース准教授竹之内健介様による、高松に大雨が、水害に備えた素振りあなたはしていますか、です。お申し込み方法は、会場参加の場合は専用申し込みフォームに必要事項を記入して送信するか、 申し込み者の氏名と電話番号を添えて電話・メールのいずれかでお申し込みください。オンライン参加の場合は専用申し込みフォームに必要事項を記入しお申し込みください。視聴にはビデオ会議アプリ WebEx が必要です。専用申し込みフォームを使用できない場合は氏名・メールアドレスを添えてメールでお申し込みください。視聴は無料ですが、お使いのインターネット環境により通信料が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。次回1月の放送は1月25日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではさようなら。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。